そういった意味で今日は詩篇121篇を読むのもね、ある意味こう神様が与えてくださった御言葉かなっていう気がいたします。神様の助けを信頼して祈っている詩篇です。この詩篇をね、お好きな方、愛称されている方は少なくないんじゃないでしょうか。さっき歌った賛美歌、山辺に向かいて我は目をあぐも、この詩篇が音になって作られている賛美歌ですよね。でこの詩篇はとても印象的な、目を上げて私は山々をあぐっていう言葉から始まっていますよね。ただもちろんこれは自然の大きさ、偉大さを称えているような歌ではありません。また自然信仰のように山そのものをこう神様にしているのでもありません。この詩を歌っている人は、詩人は今巡礼をしているんです。このパレスチナの荒れ地ですよね、まあ、砂漠のようなところ、そのところを自分の足で歩きながら神殿があるエルサレムの丘を目指しています。でここで言われている私は山々を仰ぐっていう山々っていうのが、そのエルサレムの丘のことなのか、まあ、よくなシオンの山とかっていうことでもね言われますけれども、そのことなのか、あるいはそこに至る途上のゴツゴツとしたそういう岩山のことなのか、はっきりとは分かりませんけれども、少なくとも私たちがイメージするようなこう日本の山々、青々とした木々がもうたくさんこんもりとこう茂っているような緑で覆われている山々で、そういうものではなさそうです。まあ、不毛の地といったらいいんでしょうかね。そういったところをこう旅している旅人なんですよね。で決して楽な道のりを歩いているのではなく、思わずここでも言っていますけれども、私の助けはどっから来るんですかってもう言わざるを得ない、そんな歩みを進めている人の歌だって言えると思います。で考えてみると、私たちの一生、人生というものも、ある言い方をするならば巡礼そのものだと言えるんじゃないでしょうか。巡礼っていうのは神様と出会う、そこに向かう旅ですよね。私たちの人生の目的も、誠の神様に出会うための旅だとするならば巡礼だと言えるんじゃないでしょうか。ですからこの都に昇る歌、前の訳では都詣の歌ってなっていましたけれども、この歌は私たちの人生の旅と重ね合わせて味わうべき、そういう詩篇なんではないかなっていうふうに思います。で巡礼ということなんですけど、今もね、もちろんエルサレム巡礼とか、あるいはこうイタリアとかね、スペインとか、そういった地方にこう巡礼するそういう、こうツアーもありますし、でまたバチカンもそうですよね。まあそういう、こうキリスト教信仰ゆかりの地を訪ねる旅というものが今でも あるわけですけれども、でもこの旧約聖書の時代の巡礼は決して今の時代とこう比較ならないっていうか、もう楽しい気分でね、こうピクニックに行くようになっていったらこうちょっと言い過ぎかもしれませんけど、そんなこう楽しいこう心が高揚するようなこう旅ということでは決して必ずしもなかったと思うんですね。例えばこう今だったらばね、飛行機と車で、そしてホテルで泊まって 2,3 食はついてますなんていうのではなくって、自分の足でひたすらその屋外を歩き、で厳しい自然条件の中、野宿をしながらエルサレム神殿を目指していたわけです。そう考えたら当時の人々ってすごいなっていうふうに思いませんか。過酷な条件、もしかしたらばね、もう再び戻ってくることはできないんじゃないかっていうふうに、そんな危機感、覚悟っていうか、それも感じていたんじゃないかなって思うんですよね。野には獣もいます、そして強盗だって 強盗に襲われる危険性だってあったわけです。だけれどもあのエルサレム神殿になんとか自分は行きたいんだ、まことの神様を本当に拝したいんだ、礼拝を捧げたいんだっていう、そういう切なる思いを持って歩を進めていったわけですよね。恵みをぜひ私はいただきたいんだ、そう考えると私自身は本当にそういうような切なる思いを持ってこの毎週の礼拝に臨んでいるだろうか、どうだろうか、そんなことも問われる、そんな気がいたしました。毎週の礼拝っていうものも考えてみれば都詣なんですよね。でこの詩編のこの都に昇る歌、都詣の歌っていうのはこの詩編121編だけではなくって、その前の詩編120編から134編までが全体がこの都に昇る歌ってなっています。一連の詩編が全部この都詣の歌、巡礼の歌なんですね。ではこの都に昇る歌のこの結論、目指すところっていうのは一体何なんでしょうか。それはこの前のですね詩編120編の一節にあるって言われています。その120編の一節にはこう書いてあるんですね。苦難の中から主を呼ぶと主は私に答えてくださったというその確信ですね、救いの体験です。それがこの都に昇る歌の、まあ言ってみればテーマ、まあ、結論と言ってもいいと思います。この信仰詩人は、まあ、苦難というんですからもう神様にこう叫ばざるを得ないような苦しみ、辛さ、あるいは悲しみ、それを経験し、そして主の名を呼んだんです。でその声を主は聞いてくださって、それにお答えくださったっていう、まあ、個人的なそういう救いの体験をこう確信を持って歌っているわけです。それは今日の詩編121編も同じなんですよね。私はって言ってます。121編1節2節をお読みします。目を上げて私は山々を仰ぐ、私の助けはどこから来るのか、私の助けは来る、天地を作られた主のもとからっていうふうにこの詩人は歌いました。121編の方では苦難の中から主を呼ぶと主は私に答えてくださったっていう言葉がありましたけど、でまさに神様は死んだ神様ではなく生きておられるんだと、私に答えてくださる神様なんだっていう、でそういう生ける神様との出会いを121編ではこう歌っていましたけれども、この121編の方では私の助けは来る、天地を作られた主のもとからっていうふうに歌っているわけですけれども、この時はまあ言ってみればまだ現実の救いというものは得てはいないのかもしれませんよね。来たって言ってるわけじゃないですから、来るっていうふうにこう言ってるんですから。だけどもその来る、救いは来る、助けは来るっていうふうに確信を持って言っている。すでに得たもののように救いの先取りを喜んでいる、神様が生きて働かれていることを信じるがゆえの確信がここで力強く言われているように思うんです。でそれはですね、例えばペテロの手紙1の1章の8節に言われている言葉ともこう重なり合うなって思ったんですね。ペテロの手紙1の1章8節はこういう言葉なんです。あなた方はキリストを見たことはないのに愛し、今見ていなくっても信じており、言葉では言い尽くすことのない、言葉では言い尽くせない喜びにあふれていますっていうふうにこうペテロは書いているんですけれども、 それと本質的に同じではないでしょうか。見ていないけれども愛し、見ていなくても信じて、言葉で言い尽くせない喜びにあふれているんだ。ペテロの手紙はその後でこう言ってるんですね。それはあなた方が信仰の実りとして魂の救いを受けているからです。信仰っていうのは不思議ですよね。見ない方を見ている方のように信じるんです。今信じるんです。さてこの詩篇121編ですけれども、3節以下をちょっと見てみたいと思います。3、4節こういうふうになっていますね。どうか主があなたを助けて、足がよろめかないようにし、まどろむことなく見守ってくださるように。見よ、イスラエルを見守る方はまどろむことなく眠ることもない。この後の節でも出てくるんですけれども、この詩篇21編では何度もこの見守るっていう言葉が出てきます。神様があなたを見守ってくださるように。神様は生けるお方としてその目を持っているんですね。眼差しを持っている。でそして眼差しを持っていらっしゃるから見守る、見て守ってくださる。その眼差しから私たちのことを決して外すことはなさらなくって、常に守ってくださるんだっていうその信仰がここで歌われているんだと思います。これは本当に慰め深いですね。巡礼に向かう私たちの足、私たちの生活の具体的な一歩一歩と言っていいかもしれませんけれども、その歩みがよろめかないできちんと前に進むことができるように、その足を確かなものにしてくださるって言うんです。なぜそんなことが神様お出来になるのか。神様はまどろむことなく眠ることもないからだってここでは言っています。先ほど台風の、ご報告もしていただきましたけれども、本当にその被害が少ないといいなって思いますよね。でこのような災害が発生しそうな時、昨日の昼過ぎから、夜にかけてはきっと私たちにはこう見えないけれども、それこそ不眠不休で対応していた方たちが多くいらっしゃったんです。気象関係、防災行政関係、インフラ関係を整備されている方たち、電気とかね、水道とかガスとか、あるいはこう交通関係の方たち、他にもたくさんおられると思いますけれども、でそういった方たちが私たちの生活を支えていてくださっています。そして主なる神様はそれ以上です。私たちの命が滅びずに守られるように、まどろむことなく眠ることもないんだって言うんですね。これは比喩ではなく本当にそうなんだと思います。なぜなら主イエス・キリストが私たちに約束して送ってくださった聖霊はいつも24時間休むことなく私たちのために取りなしてくださっているって言ってますよね。ロマ書、ローマの信徒の手紙の8章でパウロは聖霊の働きについてこういうふうに述べています。8章26節27節同様に霊も弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどう祈るべきか知りませんが、霊自らが言葉に表せないうめきを持って取りなしてくださるからです。人の心を見抜く方は霊の思いが何であるかを知っておられます。霊は神の御心に従って聖なる者たち、私たちのために取りなしてくださるからです。でパウロはもう本当にこう聖霊の働きがあるっていうことを本当に感謝して述べているわけですよね。これはすごいことだと思います。 神様は、聖霊は私たち以上に私たちの心をも知っていてくださって、取りなしていてくださっているっていうんです。私たちが言葉に表せないそんなうめきも知っていて、神様へと取りなしてくださっているお方なんだって言っているんです。それは私たちを本当に丸ごと覆ってくださる、すっぽりと覆ってくださる影、そして逃れ場になってくださっているっていうことではないでしょうか。ですから詩編21編は5節で6節でこう書いていますよね。主はあなたを見守る方、あなたを覆う影、あなたの右にいます方。昼太陽はあなたを打つことがなく、夜月もあなたを打つことがないであります。神様が右にいるんだ、あなたを覆う影となってくださり、あなたの右にいるんだって言うんです。右っていうのは、まあ大抵の方は、まあ、右、もちろん左利きの方もいらっしゃるけど、右っていうのは力ある方向だって言われてます。あの戦いをするときに使う手が右手だというときに、そちらの力ある側を支える方、あなたの右にいます方。そしてあの裁判でもそうなんですよ。あの弁護士が立たれるのは右なんです。私たちが何か訴えられたときに守ってくださる方は右におられるんです。そして日中であっても夜中であってもそれは変わらない。昼太陽はあなたを打つことがなく、夜月もあなたを打つことがない。あのパレスチナの砂漠っていうのは本当に昼間はもうとてつもなく暑くなるそうです。40度を超えるような暑さ、隠れるとこないですから、それこそ熱中症になりかねないんですよ。昼間はそういった場所です。そして夜だってもう澄んだ月夜はひどく寒くなるそうです。その寒さは本当に凍え死ぬ方が出てもおかしくないような、そういう命を脅かすような月の晩があったそうです。でもそんな中でも主があなたを覆う影となってくださるんだ、そのあなたの歩む道を、巡礼の旅を全うさせてくださるんだって言うんですね。そしてこの太陽とか月、それがあなたを打たないっていうのはもう一つの隠れた意味もあるそうです。それは当時の、 あの周辺諸国においてはエジプトっていうのは結構強力な国だったわけですよね。そのエジプトの国の神は太陽神のようにこう例えられたことがあったんですね。まあ、エジプトというと太陽の神だ。でそしてまたもう一つの力ある国、バビロニア、バビロン。でそのバビロンの神は月の神だって言われていたことがあったそうです。バビロン、エジプトは太陽、バビロンは月。でそんなエジプトもバビロンも強力な国も、そこの神々も私たちを脅かすことはないんだと。誠の神は天地を作られた神、このイスラエルの神はあなたを覆う影、まどろむことなくあなたを守ってくださるんだ、そういうふうな意味合いもある。まあ、ダブルミーニングというんでしょうか。そんなことを言う学者さんもいます。でさらに7節8節はこうあります。主がすべての災いを遠ざけてあなたを見守り、あなたの魂を見守ってくださるように、あなたのいで立つのも帰るのも主が見守ってくださるように、今もそして常しえに。これ魂を見守ってくださるようにってありますね。神様のお守りは本当に深く、私たちの魂が本当に脅かされないで自由であるように私たちを保護してくださるっていう言葉ですよね。これはとても大事なことじゃないでしょうか。私たちの心、魂はともするといつも何かに、あるいは誰かに支配されてしまうっていうことがないでしょうか。本当にあなたがあなたであるためには、あなたは 他の誰かとか他の 何かとかそんなものにとらわれる必要はないんだと。あなたがとらわれる必要があるとすれば、それは誠の神様だけなんだ。誠の神様の愛のご支配の中にあればあなたは自由なんだ。そのように聖書は言っているんだと思います。このお方だけが絶対的な方なんであって、後のものは相対的なものなんだと。あなたは相対的なものや人に支配される必要はないんだ、それを恐れる必要はないんだって言うんですね。永遠なるお方があなたの人生の一生をその神様の眼差しの中にしっかりと捉えてくださっているって言うんです。ですからあなたのいで立つのも帰るのも主が見守ってくださるようにって祈っているんです。これ前の文語訳ではいずるといるとを守りたままってね、いずるといるっていう言葉だったと思いますけど、とても響きがいいですよね。一切の始まりと終わり、それを守っておられる方がいる。天地を作られた主はそういうお方だ。私たちはこのお方に全幅の信頼を置いて追い種していいんだ。そのことをこの詩篇21篇は私たちに本当に宣言しておられるんじゃ、いてくれているんじゃないでしょうか。で最後にですね、この詩篇を読んでのこう私自身のこう気づきでもあるんですけど、ああそうかって思ったことがあったんです、この詩篇を読んで。でそれはこう一人の信仰者の確信がですね、周りの人への取りなしの祈り、愛の祈りへとこう広がっているんだなっていうふうに僕は思ったんですね。でそれはこの詩篇の一節二節では、この詩人の個人的な救いの体験が書かれてありましたよね。私はっていう言葉で表現されていたわけです。私の助けはどこから来るんだって、で私の助けは来るって、私って言ってます。ところがですね、3節以下では私って消えてるんですよ。消えてどういう言葉が出てくるかっていうと、あなたを、あなたに、あなたのというような祈りの言葉へと展開しているんですね。それにこう気づかされました。どうしてなんでしょうか。最初の私と三節以下のあなたは別の人が人のことをこう語っているんだっていう解釈もあるんですよね。そういうふうにこう誰かが最初の祈りをしたらば次の三節以下の祈りをしているっていうような、そういうこう、まあ、響き合いなんだというふうな、そういうふうな響き合ってこう巡礼をしているんだっていう解釈もあります。そうなのかもしれませんけれども、私はこれを一人の人の中に起こった信仰の体験として読むっていうことも許されるのではないのかなって思ったんです。この詩人の確信、それは私の助けは来るというものでした。私の助けは来るって言ったんですね。救いが来る、これは重要な告白だと思います。救いというのは私たちの方が何かこう出かけていって得るとか勝ち取ったりするのではなくって、神様の方から向こうから来るんです。で詩人もそのことを知ったんですね、きっと。だったらば私はただ待てばいいんだと、必ずその時は来るんだからそれを信じて待っていればいい、来るのを待っていればいい。信仰とは生ける神様への信頼ですよね。そしてそれは今の私たちからするならば、その来るのを待つっていうことはこの聖書を通して語りかけてくださるお方がおられる、私へと語ってくれているその言葉を 今受け止めて、その語ってくださる方を信頼するっていう、そういうこと、それが今の私たちの時代の信仰なのではないかなって思いました。私の助けは来る。天地を作られた主のもとから、確信を持って、この詩人は歌っています。で、こういう言葉を聞きますと、私たちは、この詩人はすごいなと、自分がそこまでこう確信を持って言い切ることはできないな、こう言える人は幸せだなって思ってしまうことがあるかもしれません。で、確かに自分がこう悩みの中にこうあるときとか、またトンネルの中にあるようなときは、とてもこのように我が助けは来ると、主のもとから来るっていうふうに言い切ることができない自分がいると思います。けど僕はよく思い起こすんですけども、僕のこう尊敬する信仰の先輩はよくこういうふうにこう言ったんですね。信仰とは御言葉を、はい主よわかりましたアーメンと受け取ることです。頭で分かったとか分かんないとか、そのようにこう理解しようとすることではありませんって言われるんです。本当にそうなんじゃないでしょうか。御言葉っていうのは時に私たちのその時の思いをひっくり返すような、また抗うような形でやってくるんです。それでもそれを分かりました主よって受け止めて、それをこう握っていく、そして前進していく、それは他の人には愚かに見えることなのかもしれないんですけれども、聖霊がそのことをさせてくださるんです。主の言葉をそのまま受け取って歩んでいく、その時その御言葉が私たちを本当に自由なものとして解き放ち、私たちを支え生かす力になるんです。そのことをこの詩人はきっと体験したんですよね。だから確信を持って我が助けは来るって言って、その後はもう自分のこと言わない、他者のために祈っているんです。どうか主があなたを助けて、足がよろめかないようにし、まどろむことなく見守ってくださるように、主がすべての災いを遠ざけてあなたを見守り、あなたの魂を見守ってくださるように、あなたのいでたつのも帰るのも主が見守ってくださるように、神様が来るということを信じている彼は、この詩人は鳥なし祈る者へと新しく導かれているんです。私たちも知ってるじゃないですか、神様がイエス・キリストというお方となって、人となってまさに私たち一人一人のもとに来てくださったっていう、その出来事を。私たちにとって神様とは、この旧約聖書の時代にもはるかに勝って、このイエス・キリストを通して本当に近いリアルなお方となってくださったんだっていうふうに言えると思います。このお方は誠の人となって十字架で血を流され、私たちがどんな過ちを犯したとしても私たちを許し受け入れ、とことん愛してくださった方ですよね。その方を私たちは新約聖書で知らされているじゃないですか。神様は来てくださった、なんて幸いなことでしょうか。そしてこのお方は十字架で死に、しかし三日目によみがえられて、私は世の終わりまであなた方と共にいると、この言ってくださった方は今この時も言っていらっしゃるんですよ。今世の終わりまでいつも共にいるってことは、今もいらっしゃるっていうことですよね。そのようにこう宣言してくださったお方です。この主イエス様が私たちの生に、一生に 同伴してくださっているっていうことを知っている私たちは、エルサレムへ巡礼する必要はないんです。ただいついかなるところにおいても見守ってくださって、私たちの誠のふるさとであり、私たちの名が天に記されているという、今日読んでいただいたあの御言葉がありましたけど、私たちの天のふるさと、天の御国に帰る日までこの方と共に、またその御声を日々に聞きながら、与えられたそれぞれの人生の巡礼を進んでまいりたいと思います。私の助けはどこから来るのか。私の助けは来る天地を作られた主のもとから。お祈りいたします。神様、あなたを待ち望む私たちに、すでに私は来る、いや来たんだと言ってくださっている、この大きなあなたの救いの出来事を今朝新しく聞かせていただき、心から感謝をいたします。この詩編121編は私たちの歌です。どうぞ本当に山々を仰いで、あなたを、あなたの助けを待ち望みます。そして私の助けは来る、その確信を与えてください。そしてその確信をいただいた私たちは、どうか周りの者のために取りなしに祈る者としてくださいますようにお願いをいたします。あなたがひとときもまどろむことなく見守ってくださるように、そのあなたを信頼して、どうか私たちもそのあなたにいつも眼差しのもとに置かれている者として安心して日を過ごし、また安心して周りの者のために共に生きようと、そのように招きの声をかけ、一緒に巡礼の旅を歩んでいく、そのような信仰をどうか与えてくださいますように心からお願いをいたします。台風の被害に遭われた方、今心が落ち込んでいる方、どうかお一人一人をあなたが慰め力づけてくださいますようにお願いをいたします。今日来たくても来ることができなかった方々も多くおられます。お一人一人をあなたが支え強めてくださいますように、共に歩んでいくことができますように導いてください。これからの半周の歩みもどうぞあなたが伴ってくださいますように。皆さんの祈りに合わせ、主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。